ばんみゆみゆということで今日なんでなんでなんではいということで今日は細身のシャイボーイワンマンライブにお越しいただきありがとうございます。言ってって言われたのが撮影が OK なのとお手洗いはそこです。はい、MC とかするの初めてでめっちゃ緊張してるんですけど今日はよろしくお願いしますということで、みゆが細身のって言ったらシャイボーイって言って細身さんを呼んであげてください。
はい、
あ、そうだ、多分初めましての人がいるんで自己紹介だけしていいですか。
はい、
はい、と三重の国からやってきたカタツムリこと町田美優です。でんでんって呼んでください。せーの、
でんでん。
はい、ありがとうございます。ということでもう無理なんで細見さんを呼びたいと思います。なんか、ありがとうございます。いきます。細見の
シャイボーイ。
はーい。
Thank you.
たね。まぶた閉じれば夢色合いまして、歩く君の目の中、二人行く。最初に聴いていただいたのは春のねという曲、そして私は細身のシャイボーイと申します。どうぞよろしく。ようこそお越しくださいました。私は細身のシャイボーイと申します。第7回細身のシャイボーイワンマンライブ寂しさ、ようこそお越しくださいました。細身のシャイボーイは、去年の4月から音楽活動を始めさせていただいて今2年目になります。本名は佐藤孝義と申します。ただですね、佐藤と呼ばれると私は素に戻ってしまいますので、私を呼ぶことは時は佐藤さんじゃなくてごめんなさい、150回ぐらい練習してきたんですけども申し訳ない。細身さんとかシャイボーイくんって呼んでいただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。やっぱ私がですね、去年の4月から音楽活動を始めて、まあね、事務所とかには入らずにこうコツコツとやってきて、今年の4月からラジオを始めてですね、私はラジオが大好きでございますので、でそのラジオのリスナーさんしっかりいろんな人が集まってくれてですよ、去年の12月、にワンマンライブ初めて売り切れましてソールドアウトで、今年の3月6月とソールドアウトで、8月末にあったラジオのイベント、お台場120席ソールドアウトと、無所属ながらこう、頑張ってるな、シャイボーイだんだん売れてきたんじゃないかなってところで、今回ですねワンマンライブ 2days 2日目まあまあ空席があるというですね、とても嬉しいです。でもね、でもシャイボーイ頑張ってるなと、でもシャイボーイってでも結構しっかりもんだなと、一人でねホームページでやったり PV 作ったり曲を作ったりってよく言われますけど、やっぱ私が可愛いなって思うのはこうみゆちゃんが前説やってからマイクが低いことを気づかずにですね曲を始めてしまうとですね、がぜんやりにくい中でございましたけども、本日改めて来ていただいてとても嬉しいでございます。細身のシャイボーイと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、あんまりですね今の世の中やっぱりEDM とかですね、いろんな音楽流行りがございますけど、アコースティックはそんなに流行ってはないわよね、悲しいことに。津田さんどうしたの、なんかご機嫌だけども、今日はですねカメラマンに津田さん、私のカメラはいつも撮ってくださる方でございますけども、津田さんがですね3ヶ月前に、お子さんが初めて第一子が生まれましてですね、もう帰りたいらしいです変わっちゃって人がですね、本当に何もういいって分かりました、変わったなお前もということで楽しいですね、細身のシャイボーオールスターズの皆さんと津田さんがカメラ で今日は物販などは今日弟子の狭間くんなどがやってくれたりですね、あとはもう本当にいろんな人に支えられてるなと私は思うことがありまして、今日は私のライブ初めて見てくださる方が多いということで、改めてちょっとだけ私の紹介させていただきますとですね、私はもともと船乗りになるための、学校に通っていまして、で銀座で流しとして歌うときにこう私私服が、Gパンと T シャツしか持ってないのでダサいということで、学校の制服だった船乗りの白い服を着て今も歌っております。ただこの白い服何が欠点かといえば汚れが目立つところでございますね、で結構最近ライブの回数が増えたりして基盤できたと、でどうしようかなって悩んでいたら、私の後輩の田口がですねシャイボーイさんと僕の制服使ってくださいと、もう卒業したのに使わないのでって言って新しいのをプレゼントしてくれたんですね。で、まあ、真っ白ですね、とても素敵な実を今日着てきまして、で今日、もらったやつを初めて着たんですけども、田口が奇跡的に足が短かったみたいで裾がすごい短かったんですよね。だからもう全然使えたもんじゃなくて、下は今まで私がオーダーメイドで作った、古い黄ばんだやつで、上だけ新しい白いやつを着てですね、ちぐはぐながら今日新調新しいシャイボーイデビューということでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いしますね。あとですよ、やっぱソロのアーティストのライブあんまり来られたことないよって方が多いかもしれませんが、アコースティックのライブで一番の欠点は何かと申しますと、やっぱりこのチューニングをしたりとかですね、あと途中こうお水を私は頂戴させていただきますけれども、それを飲んでるときはこう止まってしまうわけですね。バンドとかだったらこうボーカルがチューニングしてたらドラムの人が喋ったりとかベースの人が喋ったりとかしますけども、私はそれができないと困ったなということで、今日はですねスペシャルゲストの町田美優さんに来ていただいております。美優ちゃん、
ここか。
そうそう、ここなの。美優ちゃん、
出番はここだ。
そうそう、美優ちゃん出番ここ。オ
ッケ
ー。そう、あ、座ったままで大丈夫。
あ、座ったままでいいですか。そうそう、でも美優も映りたいから。
何に映りたいの。
美優も映りたい。
何に。
なんかその辺のムービーで
撮ってる。ムービーで映りたいじゃあ全然しゃスッと映り込んでもらって構わない。
じゃあやった、ここね。
うん、
オッケー。
喋るとき、でも私急に曲始めたりするよ。
それは困るよ言ってよ
分かった、じゃあ始めるときは言います。
はい、
みゆちゃんだって急に あの今晩みゆみゆってさっきのは何ですか。
いやなんか
私びっくりしちゃって。
いやいやだってブログとかでもやってるじゃないですか。
いやでもその全員が全員私のこと知ってると思ったら大間違いですよ。
あそっか。
そうだよ。
でもこれ
しかも最初町田みゆですってご挨拶しなきゃいけないのに、はい、全然自己紹介しないから。
いやそうなんですよ、うん、っていうか、うん、一個言っていいですか。
何にイライラしてるの。
なんかさ
カリカリしないでよ。晴れの席なんだから
言わせてもらうと、なんか細見さん自分はなんか真面目なんで僕みたいな、ちゃんと打ち合わせとかしないと嫌なんですよってずっと言ってるじゃないですか。でなんか今日も早く入って練習して、でみゆ来たんですよ、おはようございますって。でそれじゃなんかずっと歌の練習してて、でなんかみゆが打ち合わせとかあるんですかって言ったら、打ち合わせしたいのとか言い出して、いやしたいも何も私 MC とかやるの初めてだし何していいか分かんないから、でなんかいやじゃあなんかそんな言うならいいですよ、じゃあとりあえず何曲やるんですかみたいな、曲の間どのくらいなんですか。うんまあ18曲ぐらいかな、あとはまあ僕次第だから分かんないとか言い出して、はぁ、あ、何していいか分かんないから、でなんかまあ出て適当にやってくれれば僕が行くからみたいな、私だってね打ち合わせとかしないから、いや聞いて聞いて。
みゆちゃんがカリカリしてる間に一通りの準備が整いました。
わ
ぁ、ありがとう。みゆちゃんカリカリしててくれて
超ムカつく。
助かりました。
ちゃんと言ってくださいよ
ということでね、今日はこうやってみゆちゃんがカリカリ曲中にしてくださるという曲と曲が、とても楽しい日になるんじゃないかなと思います。やっぱあの細身のシャイボーこう、ね、女性とおしゃべりする機会がまあないということで普段そんな中でこう町田みゆちゃんが私のラジオを聞いてくださって、でそれでねこの間私のラジオのイベントに出てくださったのがきっかけで、
はい、
で今日みゆちゃんがねお客さんとして見に来たいっていう連絡を私にくださって、
それは言わないでくださいよ。
なんで。
だってなんか好きみたいになっちゃうじゃない。
照れなくていいじゃない。
全然好きじゃないからね。
いいじゃない。うすうすバレてるんじゃないの。
全然好きじゃないからね。
いいじゃないみゆちゃん、そんなどうしたの。
全然好きじゃないから。
何。
それは言わないでよ。
せっかくこう来てくださるならば、あのライブの途中で MC してくださいませんかとお願いして今日出てくれることになりました。あのねみゆちゃんはやっぱりそのグラビアアイドルでございますから、私もやっぱグラビアファンとしてこう誰かこう特定のアーティストとかと仲良くしてるのを見ると、時々こうね僕はもともと大学生の時グラビアアイドルのブログ1日50個ぐらい見てたけども、やっぱそうするとこうショックなのよね。こう劇団員の方と一緒にこう今舞台の稽古やってますみたいな写真出てると、うん、楽しいことしてんだろうなとか思っちゃって悲しく、だから私はそのこの間ねアコラジ夏祭りっていうイベント出てくださる時も、はい、あの一回だけ打ち合わせさせていただいたけども、
はい、
場合言う時もさあんまり一緒に歩きたくないわけ、その一緒に歩いてるとかみゆちゃんのファンが見たらショックを受けるかもしれない。
距離開けましたもんね。
誰だろうあのイケメンだろう。
いやイケメンじゃないから
誰だろうあのクエンティ・タランティーノみたいな素敵なしゃくれ顔のお兄さんはって。
いやでもひどいんですよ、なんか僕の妹ニコ3個下なんですけど、それよりも下だと本当に苦手で喋れないんですよって初対面で言われて、じゃあもう無理じゃん。だとしたら無理じゃん。
親切心じゃない。だってい
や全然親切、なんか初対面なのに本当話しづらい人なんだ。
ワンマンライブなのにまだ1曲しかやってないよ。
でも歌ってくださいよ、ね、
でもだからその、はい、実際にさだって初めて打ち合わせさせてもらった時もさ、
はい、
あのファミリーレストランに入ったらさみゆちゃんの前お仕事一緒にしてしたことのある関係者の人が見てさ、まあ、
そうですね、はい、
でそういう人から見たらさ一応私ギター背負ってるね20代、まあ、スッとした若者なわけじゃない。
そ
したら恋人かなって思っちゃうじゃん。そういう人から見たら。
いや思わないですよ。
思うよ。
思わないって。
だから私はそれが心配で、なんかこうだから私はラジオをいつも横浜の自宅で撮ってるんですけども、みゆちゃんをこう自宅に呼ぶのはあれだなと思って、はい、でもラジオにも出てほしいなと思ってたところみゆちゃんが来てくださるっていうから、はい、今日はこのワンマンライブの様子を丸々そのまま来週の私のラジオで流したいと思いますのでですね、ということで初めてねちゃんとアコラジに、はい、ゲストに来て細身のシャイボーイのアコースティックラジオ略してアコラジという番組で私はやっておりますけども、
はい、
来てくださるということで嬉しいでございますね。
いやこれでみゆの仕事も増えたらいいなって。
おしゃべりの、はい、みゆちゃんおしゃべりいろいろしたいんだよね。
そうなんです。
そういうところで細身のシャイボーイさんとお付き合いをして技を盗みたいっていうところ、
そう、 うまくね、そう、 うまくお仕事がつながればなって。
全然僕 の、 あの部屋に来てもらっても、
いや絶対嫌だ
だから
絶対やだ、
僕も嫌だろうなと思ったからこういう場を用意したんです、
はい、ありがとうございます。
そうでしょ、
はい、
そう感謝してもらってしっかりできたよ。さっきからちょっとカリカリしてたけども、
てかもうそろそろ歌った方がいいんじゃない。
お前のせいで歌えてねえんだということで歌わせてもらいたいと思います。 はね、せっかく、ご機嫌にね、空席も少しありますので、その空席には今これを聞いてくださっているラジオのリスナー、アコラジックが座っているという点にすれば、だってラジオはいつも今数千人が聞いてくださってますから、その方々が来てると思えばですね、絶風東京が埋まっているようなもんでございますからね。そうでしょ、間違い何も言ってないわよね。いいわよね。今日はラジオのリスナーにも優しい、放送じゃないライブできたらいいなと思います。ではタイトルコールいきたいと思います。第25回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ、よろしく。
君と僕ならうまくやれる、ずっと仲良くやってゆける。 Baby どんなこんなに口当たりだって、二人なら乗り越えられる。どんな気持ち初めてなんでしょう、君と僕なら認めてきそう。知らない人には教えてあげたいな、友達って素晴らしいものだ。手拍子しにくいだろう。君と僕なんだって知ってる、僕のことは君が全部わかっている。世界中が泣き悲しんでる夜だって二人なら笑っていられる。こんな気持ち初めてなこと、君と僕なら人の胸にさ、知らない人には教えてあげたいな、友達って素晴らしいものだ。
負けないと思ってるの。アコースティックロックンロールミュージックという曲。
遠い年あの頃ロックバンドが好き、付き合おうとは絶対バンドマン。でも僕はアコースティックギターしか持ってない、もちろんバンドなんてやったことない。でもこんなことでくじけちまう、でもオイラのギターも負けちゃいない、アンプなんかいらない。君の好きな曲弾いてやれば、どっちもで踊ろうぜ。やろうシークロックミュージック、君を見たい。アコースティックロックミュージック、愛したい。グッバイ。アコースティックロックミュージック、君を見たい。アコースティックロックミュージック、今夜は返さない。
あの、まあ、ライブまだ始まったばっかりだけども、あの私もねこういうライブでこう手拍子を強要させたり、こう掛け声を 強要させるアーティスト大嫌いなのね。だからもし声を出したくないよ、手拍子はあんまり好きじゃないよって方は全然しなくて大丈夫。アコースティックのいいところはそれぞれの楽しみ方ができて、かつこう曲中に止まっても何ら問題がない。私が始めたかったら始める、止まりたかったら止まる。そして初めて聴く曲だってもこうスーッて入ってくるのがアコースティックのいいところだと思うのよね。だからそれぞれ楽しんで最後まで踊っていってください。踊ろうぜアコースティックロックミュージック、どんどん違い、みゆちゃん、私はね、
はい、
なんか今油断した顔してたね。どうしたのみゆちゃん、すって私話すからすぐ。
いつかわかんないんだって。
だから曲間だっつってんじゃん。だから曲と曲の間だって。
だって今2曲歌ったじゃん。
今のは2曲言ったらなんかお客さんが喜ぶかなと思ったから。
まあ言ってよ。
じゃあ私が今から水を飲みますね。これから
オッケ
ー、水を飲む間のこの30秒ぐらいちょっとみゆちゃんにお願いします。
オッケー。
これみゆちゃん今これ喋ってるのも全部私今週のラジオに載せようと思いますので、じゃあお客さん、はい、そしてこれを聞いてくださってる全国のアコラジッコにもこんにちはって挨拶をしてですね、
うん、
見てはいかがですか。さっきのこんばんみゆみゆじゃ説明不足だと思うんだよ。
あ、本当ですか。なんで普通にこんばんはでいいんですか。
まあ日本人
あ、そうなの、こんばんは。はい、
こんばんみゆみゆは書いてこなかったけどさ、こんばんはを書いてくれて
さ。こういうことか、うん、なるほどね。
でもねやっぱこんばんみゆみゆ今言ったら多分書いてくれると思うよ。
こんばんみゆみゆ、なんで止まったの。なんでワンテーブ止まった。
私はこの日本人日本人したところが大好きやっぱり。
なるほどね。
やっぱ私のお客様だなって思う。
あ、
うん、
でみんなちょっとシャイなんですね。じゃあ
かもしれない。
てか一個さ言っていいですか。
ダメです。
え、嘘でしょ。昨日アコラジ最新版聞いたんですよ。
第24回。
そう、第24回聞いたんですよ、
はい、
でね、
何、
めっちゃ面白かったんですよ。
ありがとう。
で、苛立ちを覚えまして。
なんでだよ。
いや、だから
いいじゃないですか。
まあ、その誰なん、まあ
ね、ぜひ私はラジオを毎週やっておりまして、はい、もし聞いたことがない方がいましたら、お手持ちの、ね、スマートフォンやポッドキャストのアプリケーションで細身のシャイボーイって調べたら私のラジオ出てきますので、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。
そう、ムカついて。で、もともと私もポッドキャスト配信してたんで、敵なんです。ライバルで、それで聞いてて、で竹下くんって若いのに面白いからムカついちゃったんですよ。
そう、今週の、ね、ラジオのゲストはプロレスラーの DDT プロレスリングの、
はい、
竹下幸之助さんに来ていただきましたけど、ね、
めっちゃ面白くないですか。
面白いでしょ。
そ、な、何事。
すごいでしょ。
何事なの。
しかもその竹下くん今日来てくださってます。竹下くん、竹ちゃんおいで。竹ちゃんちょっとおいで。2億万年に1人の男、竹下幸之助。
よろしくお願いします。はじめまして、はい、竹下幸之助です。
竹ちゃん、竹ちゃん、
人気あります。
竹ちゃん、竹ちゃん人気もんだよ。
人気ありますね。ありがとうございます。
なんかプロレス会場よりも人気
ある。全然ありますね。
どうしたの竹ちゃん。
どうしたんでしょう。
今日来てくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。こちらこそ。
でも竹ちゃん、なんか私、竹ちゃんがゲストに来てくれた回がなんか好評みたいで。
あ、そうですか。僕もエゴサーチしながらニヤニヤしてます。ぶっちゃけね。
ねえ、は
いはい、ありがとうございます。
どう竹ちゃん、でも、はい、やっぱりこう喋るっていう仕事ではないわけじゃない。
そうですね。
戦う、体で見せる仕事でしょ。 で、ね、はい、でもやっぱ喋ることによって自分の目指すところ、戦いでもちろん全部見せられれば一番だけども、はい、まあ、こうできない部分を言葉でも表現できたっていうのはどうですか。
いや、もう皆さんに弥生県の良さが伝わっていれば。
竹下くんは 定食屋の弥生軒が大好きで、あのね、それ好きだよっていうのを、だってプロレスの試合じゃ弥生軒が好きだって分かんない、
そうですね、
いくら君がすごい技決めても、あ、この人やっぱ味噌かつ煮定食が好きだったのか分かんないじゃない、それやっぱ伝えられたのが良かったかなと思います。
ありがとうございます。
あとはたけちゃんだってさ、たけちゃんはだってね、まだ挑戦経験がなくてですよ。
そうなんですよ。でもですね、初めまして。
男の顔すんなよ。でもあの女性のお友達がまだ笹釜リスコしかいない
っていう。そうですね。
その中で、ね、はい、こうやって町田美優さん、はい、お姉さんでございますけど、二つ上かな、多分たけちゃんそうなんですけども、
はい、
あの来てください。ぜひこの機会にお友達に、
はい、
ね、アポラージュオールスターとして、
はい、
どうですか、美優ちゃん、竹下くんみたいな子は。
いや、漫画の、なんていうんですか、男の人が好きなんです。私をお姫様扱いしてくれる人が好きなんですよ。だから世の中にはいないんですよ。わかります？わかります？
それはあなたの性格によ
るだから
か弱いイメージ
があります、ね、いや、か弱いでしょ。なんなのそれ。なんなの、か弱くないみたいな言い方。か弱いわ。なんなんですか。でもこのシャッターの音ってめっちゃ聞こえるじゃないですか。私出てきた時あんまなんなかったんですよ。
みんな撮ってあげてよ。
でさ、なんかさ、だって男じゃん。いや、女の子なのにさ、こっちの方が人気ってどういうことなの。
客下は女性が
持ち込む。1000円払わないといけないと思う。
むしろ男から。
ずるい。だってみゆ仕事グラビアですよ。男性を魅了しなきゃいけないのに全然カシャカシャ言わない。なんなの、すごいムカつくんだけど今日。
頑張って携帯取りなさい。
いっぱい取ってよ。連射された。なんかアコラジ夏祭りの方がこのみんなの町田だみたいなのが多かった気がして、あーじゃないよね、あーとか言ってるけど、もう人気になりたい、
人気者になりたい、
人気者になりたい。
やっぱりこうやってラジオの世界で人気
なんかほんとすみませんね、気使わしちゃってる。どうやら
ラジオの世界で人気者になるのやっぱおしゃべりが面白いと人気者になるっていうの、たけちゃんを見てわかるわけですね。
なあ、そうですね。
ゆうちゃんもだっておしゃべりをされる方でございますから。
そうですね。
今日やっぱこれはアコラジオの25回として配信されたら、24回と25回を比べられて、たけちゃんとみゆちゃんどっちが面白いかなっていう。
もうだとしたら帰るよ。
もうちょっとお付き合いしてください。
もう比べられるのがやだ。
でもたけちゃん、たけちゃんはここまでのしゃべりのお仕事は今までやったことないんだよ。でもたけちゃんの魅力が伝わったってことは、誰のかな、やっぱ聞き手がよかった。
それはね、違うよ、シャエさん。それはもう自分の力だから。
そうでしょ、その自分の持ってる力を最大限に引き出せる聞き手の素晴らしさ。
あのね、シャエさんの悪いところは本当そういうところだと思う。なんか黙ってれば黙ってればいいのに、それより自分で言っちゃうところが良くないと思うんだよな。
唯一私のホームなんだから。
絶対しない。ごめんちゃいな。
絶対許さない
。いいな。
これあのね、私のラジオのこう、ラジオはこう合言葉みたいのがありますけども、うちのクソ作家のジャーゲジョージというのがいますけども、その彼女と家で夜な夜なね、イチャイチャしながら、どっちかがごめんちゃいなって言ったら絶対許さへんっていう、こうやり取りがあるっていうのですね、ラジオで言ったら非難合合でございましてですね。でも実際やってみてちょっと楽しいんですよ、竹下。ちょっとやってみますか。
よ
し、やりました。
はい、
じゃあみゆちゃんお願いします。
竹下くん、ごめんちゃいな。
絶対許さへん。
お前、ごめんなさ
い。ちょっと喜ぶ顔になっちゃった。恥ずかしい。ノーツイートでお願いします。
でもね、たけちゃん、こうやって素敵な方々もいる中で、私今日頑張って歌いますから、はい、最後まで楽しんでてください。
はい、楽しませてください。
ということで、竹下幸之介くんでした。ありがとうございました
。ありがとうございました。
もう歌えます。
そうだね、そろそろ歌わないとね。
うん。
やりにくいな、やっぱり。でもね、私はやっぱ一生懸命歌わなきゃいけないと。で、私もやっぱこんなおどおどしておりますし、人前に出るようなあんま人間じゃないかもしれませんよね。だけどもやっぱ一生懸命やりたい。でもやっぱ東京ってやっぱ素晴らしい街でございますから、ドキドキしてしまう。だから今日一日、いや今日このあとライブのある2時間だけで構わない、ここ東京横浜にさせてください。横浜横浜横浜、横浜潮風が恋しくなり、少し足を伸ばしてみた。赤レンガが映える海沿いは恋人よ、今は水っ子あなたとの思いにが眠っている。誰より愛されていると信じた、誰よりあなたの言葉だけで。横浜横浜、風に貝が揺らる奇跡が歌うのは恋の歌。横浜横浜、会いたい人が
人ができたといえば終わる話だろう。 が決まっていつも紅茶分け合いながら愛を育ててきたのだため、嘘はやめておくれ、本当のことを言ってよ、今さ引き止めたりなんかしないよ、好きだよ、それだけは知っていてくれよ、僕ら君さ3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話、つまらない、君はもうすぐラストオーダーの時間、コーヒーでも頼もうか、紅茶でした。ありがとう。みゆちゃんの初恋はいつですか？
初恋は幼保育園の時ですかね。あのパパの弟が大好きだったんですよ。で結婚しようと思ってたんです、パパの弟と。おじさんのことがすごい大好きだったんですけど、結婚できないですよねっていうのを知りまして、で一応アイドルなんで恋愛の話はできるだけしてほしくなかったんですけど一応ねアイドルだから、まあ、別にいいですけど保育園の時の話なんで、まあ、でもおじさんがすごい好きです。今はもう普通にかっこよくて、まあ、結婚はできないですけど、すごい恋愛の話苦手なんですけど。
あ、そうなんだ。みゆちゃんの好きな男性のタイプはどんな人なんですか？
別に
興味ない
ですけど。え、だからじゃあ聞かないでもらっていいですか？
まだちょっと私初準備に時間かかるんで時間を。
いやいや、だからあのみゆのことをお姫様扱いしてくれて。
お姫様扱いっていうのは何ですか？靴とか用意すればいいんですか？これ履いてください、うん、
履かして履かしてほしい。
うん、
あとなんだろう、なんか特別扱いしてくれる人がいる、誰にでも優しい人は嫌い、
みゆちゃんにだけ優しくすればいい。
そう、でも話とか続かなきゃ嫌だし、う
ん、その点私はだって喋るの大好き。
いや、細見さんはちょっと
3時間までなら喋り続けることができ
る。絶対無理。
またまた。
いや、またまたじゃなくてなんて言うんだろう、なんか真面目な人じゃないですか。すごい真面目ですよね。
私が、はい、私酒女ロックンロールの生活です。
いや、なんか
何を言ってるんですか。家になんて帰らない生活してますよ。ね、女の家行っては酒飲んで、また別の女の家行ってはギター弾いて。
まあでもあんまり無理はしないでほしいですね。無理はしない方がいいですよ。
そうですか。
はい、そう、そろそろ細見さんに悪いんで、細見さんの好きな歌を発表しようかなと思ったんですけど。
どういうこと？
え、だから細見さんの歌の中で何が好きか。そう、あ、興味あります？やった。ベスト3が泣いてってやつ。泣いて、その後は歌詞わかんないけどがベスト3で、ベスト2は、うん、ベスト 2？
うん、まあ2番目で大丈夫。
はい、はあの PV が、うん、あの面白いやつ。
一応自分としては全部面白いように作ってます
あの PV が女性の方が出てきて、はい、電気カチカチやるやつ。
あー、待たせてごめんね。
あ、
待たせ
てごめんね。それそれそれそれ、そう、
その見てくださってる、やっぱ好きなんじゃない？
いや違うって、ね、いやほら一緒に
気になってるってことよね。
一緒に共演するから勉強はしとこうと思って。
ああ、いいことですよ。
で、
聞いてるうちに好きになっちゃって。
いや歌はいいんですけどね。歌はいいですよ、歌詞とかも。で、1位は、うん、あの I love you ってやつ。
あ、
でこの前も言ったんですよ、それが一番好きなんですって。で今日ミユ出るじゃないですか、歌うのかなと思ってセットリストをチラって見て入ってない。なんで？あんなに言ったのに、アクラジのイベントの時にあれが好きなんですよって言ったのに。
じゃあみゆちゃんのためにやりますか。
うぇー、やったー。
味もわからないまま何度も繰り返し聞いていた。今ありったけの愛を込めて寄り添う二人のためにラブソングが歌いたいんだ。 I love you baby にしびれるくらいのラブソングが歌いたいよ。ふうふうふう、ありがとう。やっぱ急にやると間違えるね。
ジャッジャーンっていうところが好きだったんですけど。
え、何？
ジャッジャーンって、あのそのギターでジャッジャーンってやるじゃないですか。
もう大抵ジャッジャーンってやる。
違くて、
うん、何？
なんか曲のもうちょっと最後ら辺に、うん、ジャッジャーンってわかります？ほら、あーって言ってくれた人がいた。
でも僕はあんま自分の曲聴かないからわかんないんだよ。
なんでよ、ジャッジャーンってあるじゃないですか。
なんなんだよ。
まあいいけど、じゃあいいですよ。もう YouTube で楽しむからいいですよ。
せっかく歌ってこんなこと言われると思わなかった。信じられないよ。みゆちゃん高校は何県の高校行ってたんですか？
埼玉県ですよ。
地元が埼玉ですか？
地元が埼玉です。
で、地元の高校かよ。
はい。
高校で好きな男の子とかいたんですか？
いや、高校が女子校だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、あのこう見えてもあのみゆ保育士になりたくて。
どう見えてると思ったんですか？
いや、ほらなんか赤ちゃんとかあやせなそうでしょ。
そうですか。なんか子供とか好きそうな顔してます
よ。あら、いいやつ。
うん、4つ上だからね。
はい、で保育の高校に行ったんです。
あ、そうなんですか。
だから赤ちゃんあやす、うん、あのなんていうんですか、あの資格とか持ってるんですよ。
あ、そうなん
ですか。はい、でもピアノが弾けなくて、うん、リズム感もなくて、うん、途中であの学科移動しました。
あ、そうなんだ。って致命傷だもんね。
そうそうそう、ね、そうだから本当は保育士になりたかった。
あ、そうなんです
か。はい。
あ、そうでした。なんでグラビアアイドルになったんですか？
え、なんとなく。
なんとなくでなれんの？
いや、なんて言うんですか、あのなんて言うんだっけ、あの事務所の人から声かけられて。
スカウトですか？
あ、そう、それをされて、で、まあ人と違うことがしたいなってずっと思ってたんで、もともとメイドカフェで3年間バイトしてて、
うん、あ、そうなんですか。
で、まあそろそろ高校卒業するにあたって、うん、もうおばさんだし、うん、違うことを始めようと思って、うん、その時にあの、ね、あのスカウトされて、はい、じゃあやるかって言って。
スカウトどこでされたの？
あ、メイドカフェの時。
ああ、なるほど、ね、
はい。
そうなんだ。それでやってみようと。
そうです。
あれさ、水着で写真撮られるのって恥ずかしくはないの？
楽しい。
あ、そうなんだ。
楽しい。
やっぱ何かこうね、
はい、
人と違うことやりたいともともと思ってたから。
そうですね。
普段はだってそんな写真撮られることないわけじゃん、日常生活。
全然ないです。
だからやっぱ楽しい。
めっちゃ楽しい。
あ、そう。
はい。
転職だね、じゃあね。
そうですね。
ね。で、みゆちゃんは事務所の副社長に先日なりましたけど。
はい、こう見えても副社長なんですよ。
びっくりだよね。
びっくりですよ。だって電話とか、まあ、社会人も経験してないから、はい、あのなんて言うんですか、あの売り込みの電話とか自分で今やってるんですけど、うん、もしもしって電話すると大概大人の人がえみたいな。
もしもし、もしも
ーし、
みゆだよーって何々さんいるって。
そうそう、もしもしって言って電話すると、うん、え、なんか掛け間違えてませんかとか言われて、いや掛け間違えてないですって言って、で担当のなんとかさんいますかって電話してるから、うん、いや難しいですね、社会に出るって。そう、だからすごいと思う、社会人の皆さんが。
そうだよね、で皆さんこうやって平日にこう働いた後などに来てくださってますから。
えらい。
ありがたい話よね。
優しい。
ね、
うん、
嬉しくなっちゃう、私も。
あ、はい。
ね、やっぱみんなに感謝の気持ちを忘れずに、私も今日一曲一曲大切に歌っていきたいと。
大切にね、はい。
私はね、高校はね、あの横浜から出て東京に行ってて、で、あの高校3年生でもう部活も終わって受験勉強って時に、学校帰りにこう、こう歩道橋の上を渡ってこう駅まで行くんだけども、いつもこう、要は部活とかも終わって引退して、大体まあ授業終わって帰りが16時ぐらい、夕方、
うん、
ちなみにこう歩道橋の上でいつもすれ違う可愛らしい同い年ぐらいの女の子がいたの、
うん、
でその子と毎日毎日会うから、同じ時間に行くと、だから僕も帰るときに友達とこう喋ったりせずに、毎日毎日こう友達と遊びに行こうとか、なんか一緒に勉強とか誘われても、いや俺ちょっと用があるんだっつって、その女性といつも同じ時間に歩道橋の上だけですれ違える 読み替えるようにしてたのね。やっぱ卒業の前にあの手紙を渡そうと思って、会えなくなっちゃうから卒業したらと思って、何日かこう渡そうと思いながら持ってたんだけど、すれ違いながら全然渡せなくて、でもうとうとも、もう来週には卒業式だった自分のところ。だからもう今日渡さなきゃと思って絶対渡すんだって決めて行ったら、もうその日から会わなくなっちゃった。で会えなくなっちゃって、結局渡せなかった手紙が今でもありますよっていう経験ができたらいいなと思って作った曲が一曲ある。
嘘かよ。
家路一人暮らし、今日はいつもよりも少し遅くなった。修行のベルなり通り出した教室、恋をしているのさ。いつも決まった時間に夕日が差す街の歩道橋を、すれ違う名も知らぬ君に心奪われてた僕は、あ、隠れて出された横顔はきっと世界で一番
された。
いや、そういうね、漫画みたいなねそういうのが好きだから、ショイソンすげえなと思ったのに。嘘かよ嘘かよ、純粋な心気持ちを返してほしいですね。えねえねえ、めっちゃ信じたじゃん。男、鈴木さんだっけ、鈴木さん以外にも、ごめんなさいね、鈴木さんだっけとか言っちゃって、鈴木さん以外にも恋してんじゃんって思ったのに。
だから言ってんじゃん、私初恋の中学生の時鈴木さんって子がいて10年間恋をしてませんよって言ってるじゃん、これ元子
だからそんなことを、いやだからそんなことをここの場所でカミングアウトしていいのかなって心配までしたのに。
あの人がいいとこの世界やっていけないよ多分我々も駆け出しだけども、
もう絶対信用しない誰も。
ああ、いい勉強になったじゃん、よかったよ
大人ってほんと嫌なやつだってさ、普通に信用したし。いや、細見さんは割といい人だからそういうことしないんだろうなって言われたことすべて受け止めたら、こうやって大人を裏切るんですよ。だからね、この気持ちも踏みにじられて頑張るのやめようって思っちゃうの。
でも私もね、その自分の性格がまあ良くないなっていうのはもちろん分かるわけじゃない。でもこう曲だけはやっぱ純粋な気持ちで作ってるから、やっぱ曲の世界にこう入り込めるこうストーリーとかもやっぱ考えるわけよね、頭で。そのストーリーに罪はないと僕は思う
だ、言い方でしょ問題は。
どういうこと？
だ、その
だって曲の前にその曲のストーリーを
喋っただけで。すごい良かった、すごい良かった。
よ
か
じゃあいいじゃん、
良かったけど
いい曲を聴くとさ、なんか気持ちがスーッとなるじゃん。
良かったけど、だ言い方の問題だよそのまま信用させてくれればよかったの。あ、そっか、気分悪いわ
この後気分良くなるように一生懸命歌います
頼みますよ。
あ、じゃあ一生懸命歌おう。竹下、はい、竹下どうする？竹下くんはね、大阪でずっと、大阪の子で、
はい、
で今年の4月から東京に出てきて日体大で、うん、今事務所オスカーに入っててですね、芸能も本もプロレスも本も学業も頑張る方でございますけども、はい、ね、私の曲たくさん聴いてくださってね、
いや、ミュウも聴いてるし
だから好きだって言ってるじゃん、だから
いや何かとね、やっぱライバル意識が高いから。
あ、竹下をライバルに思ってんの？
うん。
あ、そうなんだ、いいですね、いいライバル関係じゃないですか竹下。でもせっかく今日竹下くん来てくれましたし、やっぱ竹下くんのおかげでいいラジオが作れましたから、ミミちゃんのリクエストも今一曲聴きましたんで竹下のリクエストもなんか聴きますよ。
21の手紙
という曲を分かりました。じゃあ歌いますよ、竹下くんのおかげ、ために。
いや
リクエストされると嬉しいな。
ねえ、なんなの？
不意に君から手渡された手紙が恋文で会うことはあからんで、うつむく君の横顔が教えてくれていた。黙って受け取る夕暮れ時、何を言うべきか分からずに、後で電話するよ言い残して、走って帰ったのさ。胸の鼓動を抑えて開いた手紙には、綺麗な文字で思い綴られていた。Oh, yeah. 君がくれた初め一通目の手紙は、恋の始まり告げる手紙に、嬉しくてさ、嬉しくてさ、何度も何度も読み返した手紙。恋人同士になった二人、時に喧嘩することもあれど、その度にお互いに手紙を書き、愛を深めていた。やがて春が来て若い二人、僕は都会へ離れ離れ、泣かないで恋人出発ベルなり、列車へ乗り込んだ。ドアが閉まる直前渡された手紙、見送る君見えなくなってから開いた。君がくれた嫌な7つ目の手紙は、しばしの別れを締めて紙に、寂しくてさ、寂しくてさ、揺れる列車の中涙をした手紙。 も弱かった。あなたを都会の綺麗な人に取られてしまうのではないかしら。不安は募れど減ることはなくて、私は辛かった。そんな時元気づけてくれる人がいました。私にはそれがとってもありがたくて、ごめんなさい、さようなら、これは最後の手紙、新しい恋をしていますと綴られていた。君からの最後の手紙そっと閉じて、僕からも最後の手紙書いた。手は震えて文字涙で滲んで、何度も何度も書き直した手紙。君がくれた21通の手紙は、一つの恋の始まりと終わり、全て見届けて机の奥で、箱の中今はゆっくり眠ってる。どうけ、タケちゃん、どうだった？
満足しました。
ありがとう、よかった。タケちゃんのために歌ったからね。
竹下くんの歌は最後まで歌うんですね。まあいいけどさ、まあ、全然いいけど、全然気にしてないけど、竹下くんの歌は最後まで歌うんですね。
いや、だって俺竹ちゃんのこと好きだし。
いや、まあそこはうまくやって。
僕やっぱね、あの楽しいラジオを聞かせてくれるパーソナリティとか、楽しい喋りをしてくれる人がやっぱ大好きなんだよね。
ああ、じゃああれですね。
だから今日終わる頃にはやって、みゆちゃんもずっと付き合ってくれてるわけだから好きになってると思うんだけど、今の時点でやっぱたけちゃんとの時間の方が長いから。
じゃあもう竹下くんがここに座ればいいじゃん。もう最初から竹下くんのこと呼べばよかったのに。
違うじゃん、みゆちゃんだ。みゆちゃんと仲良くなりたいからですよ。
だってアコラジであんなに一緒にいたじゃないですか。
何が？
あんなにいろいろ話して。
タケちゃんとでしょ？
違いますよ、だからアコラジ夏祭りで、うん、なんなら私の方が先に、うん、こうラジオで話してるのに、
うんうん、細かいこと言うのはなしにしよう。
まあいいけどさ、
うん
う
ん、
もういいけど、
うん、
早く歌ってください。
わかりました。でもね、こうやっぱ仲良く
だって竹下くんばっかり特別扱いして
る。じゃあ多分みゆちゃんが多分竹下くんをライバル視しすぎてるんだと思う。
いや、そんな真剣に言われても困っちゃうよ。
あんまりそう深くか、もうね、人の目を気にせずに自分のできる喋りをすればいいんじゃないですか。
あ、はい、
うん。さて、歌いますか。多分だんだん皆さんが私が女性にモテない理由が分かり始めたと思う。みゆちゃん、秋でございますね。
はい。
秋の香りといったら何の香りが思い浮かびますか？
リンゴ。
リンゴか。リンゴの香りは僕あんまり秋に。リンゴの花って香りそんなします？そこまでイメージすっとは浮かばないかな。まあでもたくさん咲いてたらするんだろうね。でももっとこうオーソドックスな香り、秋といったら何の香りがしますかね。
焼き芋。
焼き芋か。まあそうなんだけども、まだ僕焼き芋の曲は持ってないんだよな。
分かった、はい。
何？
栗。
だからまあ秋の食物だよね。なんだろうな、例えばこうじゃあ芳香剤とかこう香水にされたりする秋の香りって言ったら何だろうね。
秋か。さつまいも？
さつまいもの香水つけてる女性はなかなか斬新だよね。
もうしょうがないな。
何ですか？
金木犀。
当たりです。 誘われたのさ。街を包み込んだ秋風に家路の途中の足を少し緩めたのなら、遠回りをして帰ろうか。いつかの通学路変わってしまった景色、思い出すは秋の記憶。
PV を撮っていたら、あれや門前仲町っていう町、私が住んでたところに撮ったんだけども、
はい、
こうちょうど金木犀がやるところにこうビデオを撮ってたら、近くの幼稚園生が寄ってきて、そう喋った。
全然しないって言われてた。
そうだからもうちゃんと咲いてるから、だから匂いがするから、
はい、
匂いしてますよって言って、いや僕今なんでこんなたどたどしくなってるかって言うと、みゆちゃんの目が僕に恋をしてる目を今
してないわ。
皆さんからは見えないかもしれない、
ね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、すぐ勘違いするから。
びっくりした今。
びっくりよ、こっちもびっくりしたわ。逆にびっくりしたわ、全然してないのに。いや、ちょっと待ってよ。だとしたら私もみんなの町田美優だから、興味ないから大丈夫。いや、ね、なんだろう。いや、ほんと困るんですよ。なんかそう、ちょっと と言っていいですか、あのファン、あ、ごめんなさい、ファン、違うんです、あの
すごい、いや、みゆちゃん強いなと思って、昨日福田さんっていうプロレスラーの方がこの役やってもらった、
みゆ、はい、
ちゃん
の
役
ってますよ。
福田さんもビクビクしながら私の回路を伺ってましたけど、ね、
そうなんですか、
みゆちゃんは喋りたい時はちゃんと喋るんだね。
そう、
あのその方がいいと思う。
本当ですか、
うん、じゃあどうぞ。
いや、なんかあの細見さんの T シャツをその打ち合わせした時にいただいたんですよ、うん、で、それで、あ、いただきましたよね、いただきました。それでそれを着て、あのツイッターに写真を上げたりとかしてたら、ファンの人が、あのいいな、細身のシャイボーイさんばっかり、俺もそういう風に T シャツ着てほしいなとか言われて、でもやきもち焼いちゃってるんですよ。
罪な男だよね俺は。
なんか本当に罪な、ポジティブですね、羨ましいわそういう考え方が。
俺の T シャツ着てほしいなってさ、みんな T シャツ作ってんの。
そうそう、だから、だからもうそういうファンの人も個人的な T シャツを作ってくれればね、うん、全然着るよと、う
ん、あ、そっか、
そう、そういうのでもやきもち焼いてくれるんだなっていう、まあ嬉しかったですけどね。
嬉しいな、いいじゃねえかよ。
そう、いやだから、うん、そういう勘違いするようなことは言わないでください、絶対ないから。
あ、分かった、じゃあファンの人のことを考えて、じゃあそういうことに
しておこう。一応グラビアアイドルですから。
いや僕は立派なグラビアアイドルとして認めて
ます。まあ嫌いですけどね、私のグラビアね。
みゆちゃんはいつもあの眼鏡をかけるんですよ、グラビアで。私はメガネをかけてるグラビアアイドルが大嫌いなんですよね。
え、でも今日もあのスタッフさんがあのメガネかけてた方がいいよって言ってくれて。
それはスタッフさんでしょ。でもサイボーイはメガネかけてない方がいい。
だから別にあののために私グラビアをやってるわけじゃなくて。
まあ最初はそうでしょ。でもあ
の最初はそうでしょ。って最初って
誰か仕事の理由が変わるときなんて何回もあるよ。
最初も最後も今も別にシャイさんのためにグラビアをやってるわけじゃないんですよ。
まあ客前だからそう言うしかないよね。
ムカつく。そうじゃない。
ここあの大事なステージだからあんまヒールでカンとかやんないと。
ごめんなさい、スタッフさんごめんなさい。だからね、違うのに、はい、でもなんかあのこう番組とかも出てても、はい、9割のスタッフさんがメガネ似合わないって言うんですよ、うん、だから最近もうメガネかけづらくなっちゃって全然かけてない、うん、
そっか、メガネいいよ、
あざい、ほらほらほら
3人ぐらいにしか言われてないんで大丈夫ですか。ほら、
じゃあもうどうすればいいの
今日は、うんね、いや人生相談はまた後にしてもらいますから。もうワンマンライブの途中なので、
はい、じゃあ
今日はとりあえずメガネ取ってこうよ。サイボーグはメガネ取ってない方が好きだから、
ね、そうですね、汚いねメガネ。
あのライブ前に綺麗にしててもらっていいですかね。
じゃあもう歌ってくださいよ。
了解です、歌いましょう。
母親のことをいつから僕はお母さんって呼び出したんだろう。思い出せないな、大人になって話す機会もどんどん少なくなった。そして家を出た。たまに送ってくるわけのわからない長いメールはやめてよ。だけど思うんだ、全てをかけて守られていたんだね僕は。ママママママママを、そう叫びたい夜もある。ママママママママ抱きしめてくれよ僕のこと、なんて今じゃもう言えないけれど。26で産んだんだ。会社も辞めて泣き虫だった。体も弱く世話が焼ける子供だった。本当にごめんな。たまに思うんだ、僕を育てるため何を諦めてきたの。教えておくれよ、僕は理想の息子に近づけてますか。ママママママママを、そう叫びたい夜も。じゃあもう
ラジオが好きでしたね。私はラジオのパーソナリティになりたくて今こうやって、音楽をやったりしておりますが、ラジオのパーソナリティってどうやったらなれるのか分かんなくてですね、私は今深夜ラジオはお笑い芸人さんが面白い番組をたくさんやっていて、私はそれを聞くのが大好きで、中学3年生の時から1日8時間は絶対ラジオを聞くっていうことをやってですね、ラジオ聞いてるうちに好きなことを楽しく喋れるようになるんじゃないかと。でも初恋は半年間で終わってしまって、もう理由がなくなったままラジオだけ1日8時間ひたすら聞き出してですね、聞き続けて10年経ちましたけども、で深夜ラジオお笑い芸人さんが面白いのたくさんやってるとどうすればいいか分かんないと。じゃあお笑い芸人さんがいっぱいいるならミュージシャンならちょっと空いてるかなってい う, こう不純な動機で音楽を始めたんですね。でもやっぱ音楽も今流行りがこうバンドだったりこう打ち込み系だったりとかなって、で僕もじゃあバンドやろうと。でも友達がいなくてバンド組めなくてですね、バンドができないと。だからアコースティック1本しかないと。どうしようかなと思って、でももうくよくよしてもしょうがないので、じゃあ自分でラジオ番組やってみようと思って立ち上げて、半年が経ちますけども、まあ自分が思ってたよりもまあまあいい軌道で今続いておりましてです。でもまだまだなわけじゃない、こんなもんじゃないでしょう、頑張らなきゃいけないわけじゃない。でそんな中で私は迷ってしまって、順調に来たけども、順調にちょっとだけ始まったけども、どうせこれからもっとたくさんの人に聞いてもらうにはどうすればいいのかなと思って、そこでちょうど音楽関係の人から事務所、うちの事務所に入ってバンドを組んでみませんかって言われたのね。それが6月ぐらいに、言われて、もっと前かな。で、私はその当初の要はアコースティックギター1本でなんとか頑張ろうって気持ちからちょっとそれて、バンドをやったらもしかしたらこうもっとラジオを聞いてくれる人が いるかもしれないと思って、ちょっとその人たちと何回も打ち合わせをしてバンド組もうかなっていうのを水面下でやってたんですけども、そんな時に、今度は映画の日々ロックっていうものが、公開になりますけども、その、ここで楽曲を提供させていただいて、曲を書いてですね、まあ、まだ公開は2ヶ月後で私の曲は発表されてないんだけども、まあ、すごいいい曲なんだけどもせっかく曲を提供したからこうエキストラにおいでよって言われて、ちょっと一瞬だけエキストラに出させていただいて、でそこでね、お笑い芸人の光ゴケさんの片山さんと一緒のシーンに出させていただいて、でとても私はお笑い芸人さんとお話しするの初めてだったから嬉しくて、いろいろどうやったらお笑い芸人になれるんですかと、いろんなお話聞くうちに、あ、とても素晴らしいなと。で今度単独ライブがあるってことですか、ぜひ見させてくださいってお願いをして見させていただいて、でそれを見に行ったらね、素晴らしかったのよね。すごく面白くて、で面白いのは当たり前なんだけど、それ以上にこうネタ一つ一つの演目をこうものすごく練習稽古されてるんだろうけども、その項目と項目一つ一つの中にもきっちりそれだけをやるんじゃなくて、こう余白があって、お客さんの顔を見ながら雰囲気を見ながらその場でこうちょっと言葉を変えたりタイミングを変えたりっていう、そうするとお客さんに合わせていろいろなことができるわけじゃない。でもバンドはもうこれをやるって決めたら見せることしかできない、もうドラムが叩くリズムに合わせてやることしかできない。主役はバンドだよね、ミュージバンドのライブだと。でも僕は主役はこうラジオの場合ゲストだったりリスナーを主役としてやったらこれから面白いんじゃないかなって、この間のたけちゃんの、回やっとってみても思ったんだけども、この間その、光ゴケさん単独を見た時に、お客さんを楽しませるためにその場で何か変えられる、それを音楽でもできないかなって考えた時に、バンドじゃなくてやっぱりアコースティックギター1本ならあなた方のこうやって顔を見て、この人今何を考えてるかな、この人はどんな音楽を今聴きたいのかなって思って変えられるじゃない。だから私はバンドじゃねえな、自分がやることはアコースティックギター1本で頑張ることは流行りじゃないかもしれないけども、なんとかこれで頑張んなきゃいけないなと思って、これからもこれでやっていこうと思って今一人でやってるんだよね。確かになかなかこれでね、私は自分のラジオポッドキャストにこう音源を出して要は著作権登録をしないってことを選んだから CD デビューとかできないんだけども、なんとかね、ますます自分のラジオを面白くできるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いしますってことよね。でもですね、やっぱりね、しんどいね、その一人でやるのはね。でもそういう時にやっぱり ラジオを聴き始めた14歳の気持ちを忘れないようにと思って作った曲を聴いてください。ラジオを聴いていた。心に浮かんだ疑問に答えてくれる人はなく、ただただずっとじっと暗い部屋の中で一人ぽっちだった。日常を変えたくて、でもすべきことわからなくて、答えを求めてひたすらに僕はラジオを聞いてた。ラジオを聞いてた。ラジオを聞いていた。ラジオを聞いていた。ラジオを聞いてた。ラジオを聞いてた。ラジオを聞いてた。流れるロックミュージックに心奪われた10代の夜に戻ることはもうできないことに気づいてはいるんだけど、いくつになったってさ変わらないもの一つあるんだ。ヘッドホンつけてスイッチを入れたらパーソナリティが話す言葉に身を澄まして、真夜中笑いと音楽で過ごせば固くなり拒んでいた朝も案外可愛く見えたりするんだ。だからラジオを聴いてた。人並みの恋ができなくてもいいんだ。輝く青春を過ごさなくてもいいんだ。僕は笑ってたんだ、泣いたりもしてたんだ。音楽を聴いてたんだ、それが全てだったんだ。ラジオを聴いてた。ラジオを聴いてた。ラジオを聴いていた。ラジオを聴いていた。ラジオを聴いてた。ラジオを聴いてた。ラジオを聴いてた。ラジオを聴いていたんだ。ここから見ると目が潤んでるのが見えますので、
いや本当ポジティブなんですね。
いやなんか歌いながらあれかなと思って、今の歌が良かったのかなと思って。
いやまあ歌はいいと思うんですよ。
わっていうのやめな。
歌はすごいいいと思うんですけど、あのポッドキャストを聞くのが大体朝なんですよ。であの一応あの芸能の仕事もしてて副社長なんですけど、5ヶ月間芸能のお仕事でお給料もらってなくて、でこの前先月8月あ8月末にもらったお給料がだいたい月15日以上お仕事をさせていただいてるんですけど、1500円だったんですね、お給料が。なんで、5ヶ月間0円続いて半年目でやっともらえて、みおめでとうみたいな、社長から お給料いただいた時に久々だみたいな、やってやったぜってもらって開けたのが1500円だったんです。でだからね、あの仕事だけじゃ服も欲しいし、こういう衣装も買いたいし、だからバイトをやってるんです私。で、だいたい日曜日配信されるじゃないですか。で朝聞くんですよ、バイトの行くときに。でね、聞いてて、それを聞いてるとやっぱ元気になるし、一緒の同じ空間にいるような気もするし、みえも頑張んなきゃなって思うんですけど、あの説教ね、悪いことしたんだな、ミユが怒られてる感じになるので、ね、多分 ほら仕事行く結構長いから電車の暇つぶしにもなるし、暇つぶしって言い方あるし、そうだからねすごいいいんですけど、あれね怒られてる気がするんですよ、みゆが朝からなんで怒られなきゃいけないのって思って、でそれで
お客さんの首がペコちゃん人形のように立てて
る、そうでしょでしょでしょでしょ、そうなのよ、だから別にいいんですけど、だから番外編みたいなので、その説教編みたいなの分かります、ポッドキャスト2時間やって1時間半普通にやった後に番外編でね、編集とかもできるんですから、はい、番外編とかでポッドキャストにその説教も聞いて、こっちも、はい、あ社会ってそうなんだなとか勉強にもなるから入れてもいいんですけど、はい、途中に挟むと本当にバイトのテンションが超下がって、はい、なんかあ今日失敗するかもなって言ってオーダー間違えちゃったりするわけですよ、だからねそうするとバイトに支障が出る、はい、私の唯一の稼げるとこなのにバイトで支障が出たら私はクビになってしまうんですよ、だからそこは考えてほしい、わかります、みんな聞いてるんですよ、
はい、すいません、
みんなだって朝聞く人だっていると思うんですよ、はい、あれが夕方だったり夜だったりしたらまあ別に受け止めれるけど、はい、朝から月曜日の朝からねあんな説教なんかされたくない、
わ、はい、かりました、
じゃあ気をつけてください、
はい、
はい、
今後気をつけます、
気をつけてください、
終わった後に言えばいいじゃん、
いや絶対ねそう思ってるリスナーさん多いと思いますよ、
了解です、でも私も怒りたくて怒ってんじゃないのよね、やっぱりこうラジオこう聞いてくださる方がいる、でももちろん今の番組はこうスポンサーがついてるわけじゃなくて、スポンサーがついてたらというかこうお金をもらっていたらそういうちゃんとねお客さんが聞くからと思って、ね、今こう自分のお金で全部やってるわけじゃない、でそこでお客さんのことやっぱ私は仲間だと思ってるんだよね今のところ、
いや、ね、
一緒に頑張って、そう、でもねやっぱりねこう出して実際にちょっと日にちが経ってから聞いてから、あやっぱりまあ俺が間違ってるなと思ったね、
でも言ってることは別に間違ってないと思うんです、だから最後まで聞けば、あシャイさんもジャイケさんのことを思ってで、そのラジオのこともちゃんと思ってくれてんだなって思うんですけど、長いじゃんあれ2時間、うん、でね途中で切んなきゃいけない時もあるんですよ、でそこが説教の中間で終わると本当に辛い、うん、
今のみゆちゃんの俺に対する説教もまあまあ長くなってるから
確かに、じゃあもうやめよ、
でもねやっぱそういうのもあってあのちゃんとしなきゃなって、でもやっぱりこうあの、まあ、これは、まあ、明らかに私が悪いんだけども、やっぱりそう一緒にこうラジオのねいや面白い番組作ろうってところでこううまくいかなかったりとかすることが最近あってですね、落ち込むことがやっぱり多いんですよね、やっぱなんか私ラジオが大好きなんだけど私ほどラジオが好きな人にまだ会ったことがなくて、一緒にこうねラジオ竹下くんはプロレスをエンターテインメントの一番にしたい、私はラジオをメディアの一番にしたいと思ってるけども、同じ志の人があんまり合わない、例えば音楽で武道館に行きたいとか CD オリコンセールス1を取りたいっていうアーティストとかバンドはたくさんいるんだけど、ラジオパーソナリティになりたいっていう人は会ったことがなくて、で唯一初めて会ったのがジャーギージョージで、すごいあっちから連絡を取ってくれて、面白い番組作りたいんですって言って初めて会えた、嬉しいなと思ってやってたところで、仕事をサボることが最近多くて寂しいなって思っちゃったんだよね、すごく寂しくて最近
だ、
でもさ寂しいとか言ってたらさ、はい、やっぱラジオもう作れなくなっちゃうじゃん面白いの、
まあね、
そうだからその寂しいって気持ちは全部曲の中にギュッと込めようと思って、
ああね、
うん、作った曲が1曲あんで聴いてもらっていいですか、
んちょこっとね、
ちょこっとね
寂しい寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ、どんどん年を取ったいつの間にか雑誌の表紙を飾るアイドル、気づけみんな年下ベイビー、子供の頃を大切にしていた真っ赤なスーパーボール今はどこ行った、寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいわ寂しいね寂しいか 私らの何パーセントが僕のせいなんだ。新聞屋さんにもらったチケットで一緒に東京ドームで野球を見ることはもうできないのかな。寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ。憧れていた仲間と共に高みを巡るそんな自分の姿でもね、現実はそんな甘くないもので、何も変わらず僕は今も一人ぽっち。いつだって不安を抱え悩みに追われ、それでも気づかないふりをしてる。オフフフフフフ、だけど聞いてよ友よ、言わせてくれよ、僕はいつも一人思っている。おお、寂しいな寂しい、寂しいか寂しいぜ、寂しいわ寂しいね、寂しいか寂しいね、寂しいな寂しいね、寂しいか寂しいね、寂しいわ寂しいね、寂しいか寂しいね。中村お前は今何を考えている、今どこで苦しんでいる、小笠原お前は今どこで戦っている、広藤お前は今何を考えている、野田徳一高さに石川元気にやってるかい、牧屋小林山田福島ちゃんと笑ってるかい、福田榎木屋佐川佐坂間元気にやってるかい、鈴木さんあの子は今誰を思ってんだよ。
ミユ、この曲めっちゃ好きで、え、何ですか？
この曲が終わると優しくなるって知った
んですか？この曲すごい好きで、グラビアをやってて、結構オーディションとかサバイバル結構出てたんですよ。で1位2位とかで絶対落ちるわけないのに、まあ、落ちちゃったりとかいろいろね、うち事務所もちっちゃいし、いろいろな大人の世界を見て、グラビアやってても真面目にやってても結果が出ない、もうやめてもいいんじゃないかなって思う時もあるんですよ。でもアコラジを聞いてると、まあ、シャエさんはあんまり好きじゃないですけど、シャエさんみたいに真面目にやってたらこうやってね、徐々にね、あ、徐々にってちょっとあれかもしれないですけど、仕事とか増えてきてたりとかね。だって事務所に入ってない、大きい事務所でも何でもないけど、こんなにお客さん呼べるようになってるじゃん。だからミオも頑張んなきゃなって思うわけなんですよ。でこの曲は好きです。
ありがとうございます。
この曲は好きです。はい、
はいらないです。で私もね、そうやってミオちゃんみたいにこう一生懸命やってる人がですね、嫌いだったんですよね、もともと学生の時に。なんかこう、はい、がむしゃらにこうやってる人を見るとですね、苛立ちを、ダセーなこの世の中につって、事務所はでかいところに入った方が一番だ、
うん、
仕事ももうちょっといいやり方があるんじゃないか、もう年齢もね、身内もまあまあいい年になってきまして、それでも頑張ってるって何なんだよみたいな、こうがむしゃらにやってる人イライラしてて、はい、なんで私はイライラするのかなってある日考えたことがあって、羨ましかったんだよね。なんかこう何かを目指してこう一生懸命やってる人がとても羨ましくて、私もこうなりてえなって。で私は大学2年の時に造船所への就職が決まって、造船所に行くっていう時に音楽がちょっと始めるようになって、造船所に行くのと自分が歌を歌ったりラジオやったりして、どっちの人が喜ぶかなって、もしかしたらラジオの方が喜ぶんじゃないかな。でも今更ね、もうその時点でもう22、23ですか、23ですか、そこから今からがむしゃらって出せんじゃないか、やめよう、そんなことやるべきじゃないなって思った時に、最後にこうこっちの道に来ることになったのは、やっぱりあなた方みたいながむしゃらな人みたいになりたいなと思ってやってるのよね。だからやっぱそうやってみゆちゃんに言ってもらえると嬉しいですし、ラジオで説教するのはやめようって今改めて思います。そんな気持ちを込めて作りました。青が似合う男になりたい。
な色は何ですかって聞かれて戸惑った。だって本当のことを言ったら君に笑われるような気がして、胸を張って生きたいよ、誇らしくありたいよ。そんな理想の自分はどこへやら見失って、なんか辛いよ。一つだけでいい、本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う、孤独に僕はなりたい。夜を全てを包み込むような青が似合う、青が似合う、青が似合う、孤独に僕はなりたい。夜を心に咲き風吹くような、気にしちゃダメだよって。君は僕のことを笑うけれど、やっぱりもっと強くなりたいよ。一つだけでいい、本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。君に見合う、君に見合う、君に見合う、男に僕はなりたいよ。君に見合う男に僕はなりたいよ。この手で守らせてくれよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う、男に僕はなりたいよ。全てを包み込むような、青が似合う、青が似合う、青が似合う、男に僕はなりたいよ。僕は本当に嫌なやつだな、ヘドが出るほど心の中いつも真っ黒黒でたまんない。いやいや、好きなあの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくて、ずっとうじうじうじうじ悩んでいるのさ。僕の何がいけないの問いただしてみたいけれど、あまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛いや。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様、僕の恋を叶えて、なんてずうずうしいことじゃないけど、どこ見てもいつ見ても言うんとし、あの子僕のことなんか見ちゃいない。負け惜しみで髪に乗るよ、あなたの恋がうまくいきませんように。来いや、僕の何がいけないのと言ったら私みたいけれど、たまにも心当たりが多すぎて、なんだけつらいつらいつらい。それでたった一つだけ君がいいことを聞いてよ神様、僕の恋を叶えて、なんでつらいつらいっていいことじゃないから。どこ見てもいつ見ても優位だし、あの子僕のことなんか見ちゃいない。負け惜しみで髪に乗るよ、あの子の方恋がうまくいきませんように。わおわお、あの子の声がうまくいきませんように。ありがとう。今日はどうもありがとうございました。
エンディングに向かって、冷静冷静細身のシャイボーイじゃん、ありがとうってかっこよく終わるところで、
そうそういうのを壊していきたいな
って斬新だよ
そう、それでアコラジのアコラジっ子って本当に優しくて、全然どこの誰だかわかんないこんな底辺のあのグラビアアイドルにあのフォローしてくれたりとか、ツイキャスやったらツイキャスに来てくれたりとか、アコラジっ子がで、あのイベントとかも来てくださったんですよ。でね、あとアコラジ夏祭り喋る機会が全然ない私でもこういう喋る機会をくれたシャイさん、まあ、嫌いだけどそういう、まあ、優しいシャイさんに、まあ、感謝の気持ちを込めて、アコラジ夏祭りすごい楽しくて夏の思い出ができたんで、あのこれを作ったんですよ。
これ何ですか？
見てください、感謝の気持ちを込めて。
おおすげえ。アコラジ夏祭りの写真を切り貼りしてくれたの。でこれは私がもらっていい、
はい、
嬉しい。
でもあの勘違いしないでください、一瞬だけの
いや多分、いやみゆちゃんはみんなの前で出すことによってみんな公認になりたいんだなって
思
って
。
そういうことだよね。
違う、5ヶ月間もお給料もらってなくて、結構この写真とかプリントするの結構
だからシャイボーイだけは特別にってことだよね。
はい、一応メインだし一応ね、ということで皆さんに何かの機会であったら渡してほしいなって。
あ、今日お
渡しておきます、
はい、
ありがとうございます。
そうなんですよ、これは結構マジで優しいんですよ。
みゆちゃん、じゃあお礼に、じゃあ僕は町田で言いますね。皆さん見えるよ、お願いします。ありがとうございます。改めて細身のシャイボーイと申します。でも私はその光ゴケの単独ライブ見させていただいた時に、お笑いはアンコールが基本ないのよね。いろんな劇だ、あれかっこいいんだよね。やることやってバシッと見せるもん見せて、アンコールってもう終わった後のやつじゃない。だって僕はこう本編に全てをかけてきてるわけだから、だからこのライブの評価は本編でしてもらうもんであって、アンコールはもうふわっとしていいわけよね。でもですね、やっぱね、 音楽のライブとか行ってこうアンコールがあってわーって歌ってのめとてもうれかっこいいなと思ったので、今日改めてアンコール呼んでもらえて嬉しいです。改めて細身のシャイボーイと申します。ありがとうございます。じゃあ一曲だけ歌いますので、まあ、またねラジオで会いましょう。
でも家は絶対嫌ですよ。
だからこういう機会でまた聴いていただければと思います、はい、ね、ありがとうございましたね。みゆちゃんはだってアコラジの MVP も取ってますから、22回の
あれ何もらえるんですか。
あれはですね、今ねあの京都のタオルあの業者にお願いしてすごいね染め抜きのねタオルを用意してるんですよ。裏からもこうインクが染みてる高い加工のやつをね、
すげ
ー、アコラジッコの MVP を毎週取った人にこうプレゼントする用の今作ってますんでね、100枚でね10万ぐらいするんです
よ。
すごーやーべーやつ今作ってますんでね。でもやっぱこうやってね金かけると頑張っていつかラジオで稼いでやろうって気持ちが高くなりますので、ちょっといいもの作ろうと思って今やってます。10月の半ばぐらいにできますので、
やった、
その頃に僕の家に来てくれれば
絶対行かない
事務所に送ります。
はい、セルビアさん
に。まあ今回第25回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP はですね、昨日 MC を務めてくれたじゃあ福田博さんに差し上げたいと思いますね。
はい、
最後に一回休憩してください。今日はありがとうございました。ラジオの曲で
気分下がり退屈な授業にあくびふかして、あら僕は好きなあの子のことを考える、僕のことをもっと知ってよ、あそんな風に逃げたらいいのにな、ネジを片手に斜めにきりとついた、
Yeah.